はい、こんにちは、左大臣光永です。ちらほら梅も咲く頃ですが、いかがお過ごしでしょうか。私は本日フラッと池袋に出てきたら、まあところどころ咲いていました。さて、先日発売いたしました日本の歴史平安京都藤原氏の繁栄、桓武天皇による平安京遷都から藤原氏の全盛期を経て、白川上皇により院政が始まる直前まで約300年間の歴史の流れを語った音声付き CD-ROM です。電車や車での移動中、作業の合間のながら聞きにも最適です。楽しんで聞いているうちに日本の歴史についての知識が身につき、一層の興味が湧きます。特典の解説音声泉式部の生涯は2月10日お申し込みまでの早期お申し込み特典です。お申し込みはお早めにどうぞ。また現代語訳付き朗読土佐日記 CD-ROM、 こちらも好評発売中です。特典暗記のコツと効用は1月31日までの早期お申し込み特典です。お申し込みはお早めにどうぞ。さて、本日は三島を歩くです。三島、伊豆半島の付け根のほぼ中央に位置し、富士山から注ぐ水路が街中を幾筋も縦横に走り、水の豊かな街です。三島駅南口でおります。三角屋根の可愛い感じの駅舎です。駅前にはチロチロチロチロと泉の水が流れていて、水の都たる三島の風情をかきたててくれます。頭を雲の上に出し、四方の山を見下ろして、昇華富士山のメロディーがどこからともなく流れてきます。よく晴れ上がっていたんですけれども、この前の日と違ってやや風は強く肌寒かったです。三島は伊豆半島の付け根のほぼ中央に位置し、富士山から注ぐ水路が街中を幾筋も縦横に走り、水の豊かな街です。太宰治の一文が三島の魅力と特徴を簡潔に捉えていて秀逸です。街中を水量たっぷりの澄んだ小川が、それこそ蜘蛛の巣のように縦横無尽に残る隙もなく駆け巡り、清冽の流れの底には水もが青々と生えていて、家々の庭先を流れ、縁の下をくぐり、台所の岸をちゃぶちゃぶ洗い流れて、三島の人は台所に座ったままで清潔なお洗濯ができるのでした。また昔ボカーンと富士山が爆発しました。ダラダラダラと溶岩が流れ流れて、ここ三島のあたりでようやく止まったために、三島市のあちこちには溶岩が岩石となったものが残っています。これも名物です。鉄道昇華に三島は歌われています。三島は近年開けたる図層線路の分かれ道、駅にはこの地の名を得たる寛平大社の見合いありと。南口徒歩1分、すぐ目の前が楽寿園です。明治維新で活躍した小松の宮明人親王の別荘跡で、建物楽寿館と庭園が残っています。地図を見るとこっちは駅前口なんですね。ここから正門口まで突っ切ってみようと思います。入場料払って、正面の森に足踏み入れると、さーっと木々の梢が風に揺れてたまらない雰囲気です。寒い。なんか子供用の遊具とかあって、ちびっ子が多いです。動物もいるようですね。ん？ウサギか？あー、ウサギ小屋の周りをこの汽車で回るという仕組みなんですね。結構広いです。今日主に三島大社に行く予定だったんですけれども、ここ楽寿園だけで半日終わってしまいそうな勢いです。庭園の外れにある郷土資料館では、古代から近代にかけての三島の歴史に関する展示物があります。特に三島宿の復元模型や、実際に乗ることのできるカゴ、実物大で再現された昭和初期の家屋など楽しいです。郷土資料館も出て、この辺りから森の中に入って水場も多くなってきます。木漏れ日橋、本当に木漏れ日が降り注いでいい感じです。おお、こっちの池、あやめ池ではカモがいっぱい。お休み中ですね。お昼寝中でございました。失礼いたしました。 もう日向のところでは梅が咲いてちょっと開いていますね。ポップコーンみたいに白梅がいい感じです。何ですかこの霊場恐れ山みたいな場所は。池みたいなくぼんでるんですけれども、岩がたくさんあってくぼ地になっている。これは何なのかなと疑問に思いながら歩いていくと、お、案内板があるじゃないですか。いいタイミングで。いつからこのような景色なの。昭和37年4月6日に水位0センチを観測しましたと案内板にあります。それからずっと水はたたえていなくて、でも年に何回か梅雨時とか雨が多い時は水が張る時もあるということです。うん、ここに満々と水をたたえた景色、味わい深いだろうなぁと思いつつ、でもこれはこれでいいじゃないですか。水が枯れている状態もねえ、中飛び込んで走り回りたい感じ。戦隊ヒーローごっことかしたら楽しそうじゃないですか。ドカーンとあの5色の、爆発煙が立ってですね。しかし残念ながらこの小浜池の中は立ち入り禁止です。なかなかしかし他にない景色ですよ。京都大覚寺の大沢の池なんかもね、干上がったらこんな感じになるんかなと想像をかきたてられます。またここ楽寿園に限らずですが、三島市内のあちこちに溶岩石が見られます。昔ボカーンと富士山が爆発したダラダラダラーと溶岩が流れ流れて、ここ三島のあたりでようやく止まったために、三島市のあちこちには溶岩が岩石となったものが残っているわけです。楽寿館です。明治23年1890年、明治維新で活躍した小松宮昭仁親王の別荘として建てられ、後に大韓帝国最後の皇太子李銀の手に渡り、昭和に入って個人の所有となるも、昭和27年1952年三島市の所有となりました。京間風の高床式すき家造りの建物で、館内には帝室技芸員も含む明治を代表する日本画家による装飾絵画が施されています。1日に3回のみ公開しています。そして楽寿園の正面が梅御殿です。まだ言うほど梅は、てかここは結構寒い位置なのか、まだ梅は咲いていませんね。さっきの小浜池の周辺はちらほら梅がありましたけれども、この梅御殿の方にはほとんどまだ梅は咲いていませんでした。楽寿園正面から出まして、次に三島大社を目指します。車の通りの激しい道です。にぎわってます。三島大社の矢印に従って水上通りを左に入ります。三島大社へ向かう道、水上通りは桜川と並行して走っています。川沿いには豊かな水をたたえた白滝公園や白滝観音堂があり、三島は水の都なんだなぁと実感させてくれます。しばらく桜川沿いの道を歩いていきます。道すがら富士の雪解け水が飲める仕組みがありました。仕組みというのはですね、ロボットが飲ませてくれるんですよ。二人組のロボットが向かい合って水を汲んでくれる。トイに水がちょろちょろちょろっと流れてくるので、コップで受け止めて飲むんです。こんにちは、三島の美味しい水だよ、よいしょよいしょ、頑張って注いでくれます。これはいいロボですね。水辺の文学碑ということで、ところどころに三島を舞台とした文学や俳句の碑が立っています。住む水の清きを映す我が心葬儀、室町時代のレンガ師葬儀が三島の地で唐常頼から古今和歌集の伝授を受けた時に読んだ句。そうなんです、三島は葬儀が唐常頼より古今和歌集の伝授を受けた場所として知られます。ためにあちこちに古今伝授の町三島と書かれた、なんですがこの石柱が立っています。面白やどの橋からも秋の富士、面白やどの橋からも秋の富士、正岡式。川沿いには柵もなくて、石段を降りて水面まで降りていける形ですね。京都の高瀬川が広くなったような感じ。鴨がのんびりと昼寝しています。お、手すりのない石橋がかかってますね。京都の白川にあるような渡ってくれと言わんばかりの、こういうのは私好きなんで渡るぞと思ったんですけれども、あれでもこれ渡れない、 どうしろと。今日はこれから人と会う予定があるんで日帰りなんですけれども、泊まっていきたくなりました。どうか適当に宿借りて泊まりたい気分が今ひしひしと起こっています。霧しぐれ、富士を見ぬ日ぞ面白き場所。霧しぐれ、富士を見ぬ日ぞ面白き。霧しぐれがかかって富士は見えないが、見えないからこそその向こうに富士の姿を想像し、イメージがかきたてられる。それが面白いというわけです。いやー、それにしても綺麗な水ですよ。生活の中に水路が溶け込んでいる感じ。お、石橋の下で休んでいるカモがいますね。こういうところに住んでて毎日普通に歩けるっていうのはなんつう贅沢ですか。朝散歩出る、この水路が流れている。おはようございます。どうも、おはようございます。今日も天気になりそうですね。富士がよく見えますよ。そんなやりとりをしてたらね、そりゃ数々の文学作品も生まれるわけですよ。さて、水上通りが尽きると、道路隔てて正面に三嶋大社の文字が見えます。お、ここがもう三嶋大社かと思って鳥居くぐると、原江戸神社です。ここはチロチロと湧き水が湧いてくる、その池の中島に浮かぶ原江戸神社です。まずここで身の汚れを払ってからということでしょうか。ちょっと三嶋大社と原江戸神社の関係がわからなかったんですが、拝殿の奥に池の中に突き出した形で本殿が見えています。カモくんがいる、カモくんがいる。子供がはしゃいでいるのが微笑ましいです。原江戸神社で参拝を済ませて、次は三嶋大社の大鳥居の方に回ります。来ました、大鳥居です。三嶋うなぎ繁盛してます。大鳥居くぐります。三嶋大社は創建不明ながら、源頼朝はじめ関東武士に伊豆一宮として崇拝されました。大山積の命と琴城主の命を祀ります。境内の舞殿で行われる豊作を願うお田内神事は室町時代から伝わる伝統芸能です。源頼朝は山木兼高を襲撃し、打倒平家の旗揚げをする際、山木兼高の老頭たちが三嶋大社の霊祭で出払っているところを狙いました。いざよい日記や一辺上人絵伝にも三嶋大社は登場します。三嶋は近年開けたる頭層線路の分かれ道、駅にはこの地の名を得たる寛平大社の見合いやりと、鉄道商家に歌われているのがここ三嶋大社です。参道右手に安藤藤九郎森永敬吾の跡があります。治承4年1180年、源頼朝が源氏再興平家打倒を祈願し、三嶋大社に百日参籠をした時、家来の安藤森永がここで従者として従って待っていたという話です。安藤藤九郎森永敬吾の跡の横には和歌山牧水の歌碑があります。野末なる三嶋の町の揚げ花火、月夜の空に散りて消ゆなり、和歌山牧水。ポーンと花火が上がってスッと消えてゆく、その寂しげな感じを捉えていますね。野末なる三嶋の町の揚げ花火、月夜の空に散りて消ゆなり。和歌山牧水は宮崎出身の歌人。大正9年1920年、三嶋市の隣の沼津に滞在し、8月15日の三嶋大社の夏祭りに参加した時にこの句を読んだということです。神地、神の池と書いて神地に渡された神橋を渡ります。左手に赤橋がかかっていて、その先に何かお堂があります。北条政子環状といわれる厳島神社です。すごい鳩が群れてるんですけれども、子供が餌やって楽しそうです。兄弟の男の子がドサーッと大量に餌をやりすぎて、鳩の軍団にたかられて、腕にも肩にも頭の上にも鳩が止まり、大変なことになっていました。ラピュタにあんな場面あったねーなんて声が上がっていました。総門です。太いしめ縄がとても印象的です。近づくとちゃんと藁で編んであって安心しました。時々ビニール紐のしめ縄ってありますからね、あれはちょっと風情がないです。総門もくぐって、さらに参道がしばらく続き、 右手に見える建物が芸能殿です。元は総門だったものを移して芸能殿としたということです。ここで何か能をやったりするんですかね。おっと、何か向こうに動物が走っている。鹿でしょうか。子供たちがしきりに歓声を上げてダダダダダーと走っているのが、な、レースしてんのこれ。すごいんですけども、たくさんの鹿が一斉に走っている。新六園です。ああ、囲いの中に鹿がいてフェンス越しに餌をやれるんですね。鹿せんべいをやるとダダダダダダダーと一斉に向こうから走ってくるんですよ。で、鹿せんべいを引っ込めると一斉にまたダダダダダダダーと向こうに走っていくので、その度にものすごい砂ぼこりが立ちます。お前らちょっと単独行動しろよって、そんな一斉に。しかしまあ、たくましそうな鹿たちではあります。正面に神門があるんですけれども、そのすぐ右手にあるのが新馬車です。神の馬の車と書いて新馬車。三島大社の新馬は毎朝神様を乗せて箱根山に登ったと伝説され、昔の三島大社の神官は馬が箱根から帰ってきたらお馬様が帰ってきたと言って朝食にして食べたとあります。こういうのは馬年には参拝者が増えるでしょうね。新馬車の隣にあるのは源頼朝北条政子腰掛石。治承4年に源頼朝が、本当かよって話ですけれども、まあ書いてありますから、源頼朝と北条政子が打倒平家源氏再興を祈願して三島大社に参詣した折、源頼朝と北条政子が腰掛けたとありますので、きっとここ腰掛けたんでしょう。神門もくぐります。正面に舞殿、その奥に本殿。神門、舞殿、本殿が直線上に配置され、境内左側には拙者が並びます。まず境内右手にあるのが天然記念物三島大社の金木星。三島大社の神木で推定樹齢1200年、すごいですね。9月上旬から9月下旬にかけて一斉に咲いて、9月下旬から10月にかけてまた一斉に咲くという珍しい咲き方するんですね。一斉に咲くときはさぞかし金木犀の香りが境内に漂っていることと思います。ちょっと鼻ムズムズしそうな。舞殿です。ガラス窓が周囲を囲っていますが、神楽とか舞うときはここ取っ払って舞うんでしょうね。三島大社で有名なのはお田内神事です。お田内神事とは室町時代から伝わる民族芸能で、米を収穫するまでの過程を狂言に仕立てたものです。もともとの起源は平安時代にまで遡るといいます。本殿です。総欅造りの荘厳な社殿です。嘉永7年1854年11月の東海大地震により倒壊し、時の神主が10年の歳月を費やして再建したということです。なんか針に彫刻されている獅子でしょうか。結構大きい4頭の獅子が睨みを利かしている感じ。パンパンとお参りを済ませてから、さて境内左手の拙者に参拝していきましょう。物意味なの御事、本田和家の御事、神宮皇后を祀る若宮神社、三島の狼の妃神を祀る御目神社はじめ、多くの拙者があり、それぞれに言われがありそうです。最後に三島大社名物福太郎餅を食べていきます。あんこが一部ペロッとめくれ上がっている、立ち上がっているところがポイントですね。お茶付き2個入り200円税込み、とても繁盛していました。楽寿園、三島大社、そして町を縦横に走る水路、三島はいろいろと見どころの多い町です。ゆっくりと時間をかけて歩きたいものです。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。 またはカラメールを送信することでも登録できます。下のカラメールから登録のリンクを押すとメールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も佐大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。